こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。これなら身につく薬局英会話最短トレーニングは、薬局で外国人患者に服薬指導を行う場面に焦点を絞った薬剤師医療者向けの実践英会話トレーニング書である。著者は薬剤師のりこと医療通訳者の椎川のまさで、英語に苦手意識を持つ人でも現場で通じる表現を段階的に身につけられるよう構成されている。網羅的な医療英語の暗記や高度な文法学習を主目的とせず、限られた動詞と似たフレーズを繰り返し使う学習法を取る点が特徴だ。二次元コードから利用できる2種類の音声と赤シートも備え、読む聞く口に出す確認するという反復を業務に即した形で行える。旅行者や在住外国人への対応機会が増えうる薬局業務において、必要最低限の説明を正確かつ落ち着いて届けるための入門的な一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、投薬指導に必要な英語へ範囲を限定する実務設計。本書の中心にあるのは、薬局での投薬時に生じるコミュニケーションへ学習範囲を限定するという設計である。医療英語には疾患検査診療科、救急対応など非常に広い領域がある。しかし、調剤薬局でまず求められるのは、薬の使い方、服用のタイミング、注意点、患者の理解の確認といった服薬指導に直結するやり取りである。本書はこの優先順位を明確にすることで、学ぶ側が膨大な語彙に圧倒されることを避けている。重要なのは、英語を流暢に話すことそのものではなく、患者の安全に関わる情報を誤解なく伝えようとすることだろう。必要な表現を場面ごとに準備しておけば、突然の外国人患者への対応でも沈黙や曖昧な説明を減らしやすい。専門英語を包括的に学ぶ教材というより、日常の薬局実務で最初に備えるべき表現を選び取った実用書として理解するのが適切である。次に、最小限の動詞と類似フレーズの反復で発話を促す方法。本書は、難しい表現を増やすよりも最小限の動詞を軸にして伝わる英語を組み立てる方針を示している。この方針には、知識として英文を理解できても対面場面で即座に発話することは別の技能であるという実務的な認識がある。薬局では患者を待たせず、必要事項を順序立てて伝える必要があるため、複雑な構文をその場で作ろうとすると負担が大きい。そこで、似た形のフレーズに繰り返し触れ、語句や対象を入れ替えて用いる練習には意味がある。表現の型が蓄積されれば、文法規則を一つずつ検索するのではなく、目的に合う言い回しを呼び出しやすくなるからである。また、平易な表現を選ぶことは学習者のためだけではない。多様な英語話者に対し、過度に専門的または複雑な言い方を避けることは、相互理解の助けにもなりうる。本書は語彙量の競争ではなく、再利用可能な表現を定着させる訓練を重視している。さらに、日本語付き音声と英語のみ音声を使い分ける段階的学習、二次元コードから利用できる2種類の音声は、本書の学習機能を支える重要な要素である。案内されている日本語英語の音声は、意味を確認してから対応する英語表現に結びつける学習に向く。英語への抵抗感が強い初学者にとっては、何を伝えるための表現なのかを明確にした上で聞けるため、暗記の負担を抑えやすい。一方、英語のみの音声は表現の音やリズムに慣れ、聞いた内容を直接理解したり、後に続いて発話したりする練習に活用できる。2つを同じ目的で使うのではなく、理解段階と運用段階に応じて切り替えられる点に利点がある。薬局で必要なのは、文字を見ればわかる状態にとどまらず、患者の前で聞き取り、声に出す能力である。短い時間でも繰り返し音声に触れる仕組みは、通勤時や休憩時など、まとまった学習時間を確保しにくい薬局勤務者にも適している。そして、赤シートによる損記練習を服薬指導の準備へ結びつける赤シートの採用は、表現を眺めて理解したつもりになるだけでなく、自力で思い出す練習を促す工夫といえる。英会話の現場では、英文を見ながら答えることはできないため、日本語の意図や状況から必要な語句を取り出す早期の過程が欠かせない。本書の証とは、英語表現を隠して確認する、あるいは見えている英語から意味を確かめるといった反復に利用でき、学習の弱点を短時間で見つける助けになる。とりわけ服薬指導では、薬の名称だけでなく、用法や注意事項を説明する順序そのものを準備しておくことが大切である。表現を断片的に覚えるのではなく、この場面でこの内容を伝えるという結びつきで確認すれば、実際の応対に転用しやすくなる。ただし、赤シートは記憶定着の補助であり、患者ごとの薬剤情報や添付文書上の注意を英語学習の定型句だけで代替するものではない。本書を土台に、個別処方の確認と平易な説明を両立させる姿勢が求められる。最後に、 英語が苦手な薬剤師を起点にした挫折しにくい構成、本書は、英語に苦手意識を持つ薬剤師・医療者を主な読者として想定し、ビギナーから中級者まで学びやすい工夫を掲げている著者の薬剤師のりこは、自身も英語が苦手な状態から独学で医療通訳技能認定試験1級を取得した経歴を持つと紹介されており、学習者がつまずきやすい点を意識した構成には一定の説得力がある。ここでの特徴は、英語力全般を一挙に引き上げることを約束するのではなく、薬局で使う範囲に目標を絞ることにある。到達点が具体的であれば、学習者はキャに何を聞き、何を伝えるかという実務上の課題と学習内容を結びつけやすい。ゆるいキャラクターやコラムも専門的な内容への心理的な入りにくさを和らげる補助として機能するだろう。反面、医療通訳としての高度な対話技術や複雑な病態を英語で詳細に説明する力までを求める読者には対象範囲が異なる。本書は基礎を確実に運用したい人のための入り口である。結論として、本書が特に適するのは、外国人患者への対応に不安がある薬剤師、調剤薬局やドラッグストアで働く薬局スタッフ、そして専門的な医療英語を体系的に学ぶ前に服薬指導で使える基本表現を整えたい医療者である。英語初学者にとっての実際的な利益は、薬局で品質する説明を小さな単位に分け、聞く隠して答える口に出すという反復を通じて発話への抵抗を下げられる点にある。すでに一定の英語力がある人にも、薬局業務に必要な表現を点検し、簡潔で分かりやすい説明を選ぶための補助教材となりうる。類書には幅広い医療ジャーメンや大量の専門用語を扱うものも多い。それに対して本書は、投薬指導という場面、最小限の動詞、類似表現の反復、2種類の音声、赤シートという学習手段を一体化させている点で差別化される。ただし、実務では英語だけで解決できない複雑な相談や安全確認もあるため、必要に応じて通訳支援、翻訳ツール、医療機関との連携を用いる判断は不可欠である。その前提で、本書はまず伝えるための基盤を現実的に築く一冊である。ご支援いただける場合は、薬剤師のりこポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。